二尾さん、
はい、
あの天文の話をしたいんですけど、
はいはいはいはい、
今天文学の世界で、うん、こうちょっと未知の、
うん、星
というか未知の情報源として、うんうんうん、あの本当にここ数年ぐらいで人気急上昇中なのが、うんうん、高速電波バーストという現象なんですよ。
もうちょっと何その必殺技みたいな。
そうそうそう、
高速電波バースト、
うん、なんか本当にごく短い時間だけ電波が、うん、いろんな波長がガッとこうピュッと来ると、本当に0コンマ何秒ぐらい
ピュッと宇宙から来る、
1000分の5秒ぐらいな感じで来るっていうのを電波望遠鏡じゃないと捉えきれない。で電波望遠鏡もほらパラボラみたいなでっかい 100m ぐらいのパラボラじゃないですか。あれをぐるーんと回してってちょうどそこに向かった時にブッと来ると観測できるという。
それをもう観測できることの方がなんかちょっとすごいけど ね、
すごい。
ほうほうほうほう。
でまあ、たまたま、
たまたま、まあ、要は狙ってじゃなくて、うん、回してるうちにそれが何か現れたらたまたま拾うみたいな感じになる。
そうそうそう。だから最初は2007年とか最初に受けて、もうつい最近で。
へえ、本当に最近
だね。最近で10年前になるけど。
はあ。
でもそれも最初は、うん、あの
機械の故障じゃないか、
機械の故障だとか
ね、
うんうん、そうそう、あとどっかからのノイズじゃないかみたいな感じになるわけですよ。で機械の、うん、でそれをいろいろ調べてみると、いろいろ調べてみるとなんか、うん、あの分かってくるんだって。他の望遠鏡との
こう、要はあるっていうことがまず分かれば、いろいろ調べられてってことか、
うん、なんかちょうどその、うん、まさにそのちょうどのタイミングっていう時間の軸が合えば、他のどっか遠いところとその時間を同期させることによって、そのものが正体が何なのかを、うん、どこから来たものかってことを突き止めることができるんだって、
ね、あ
の三点測量的なものだと思うんだ。
なるほどなるほど、うん、へえ、
三点測量の時間絡んだバージョンだから、はいはいはい、その代わり時間の誤差ってほとんどないから、
なるほどなるほど、
光が観測できるぐらいの精密な時間の同期がしてないと、
なるほど、
だからインターネット上でとかじゃ全然できないみたいな感じで、でなんかそれが高速電波バーストっていうのは、そうすれば監視できるぞっていうことで、今なんか世界の電波、
はあ、
何、うん、電波望遠鏡とかがこう監視してるんだけど、
へ、うん、それはもう分かってな、何者なの、
何なのか分かんない、
分かんない、
うん、いや超新星爆発とかでは起こりにくいとか言ってるし、はあ、もしかしたら ET ね、あの異星人から遠くから何かメッセージという可能性だってないわけじゃないよみたいな感じで燃えてたり、
なるほど、うん、いいね、なんか、
うん、でなんかその中でね、うん、あのオーストラリアのとある天文台で、
う
ん、その高速電波バースト、同じ方向から来る高速電波バーストっていうのがこう観測できたから、うんうんうん、これは何だろうということで、なんか そのバーストの名前をペルトンとかいうあだ名にして、
あ、なるほど、
うん、それを置いていこうというふうにしてたんだって。それがですね、高速電波バーストを精密に測定するための機械みたいなのをちょっと導入したところ、判明したんですよ。
ほうほうほうほう、
そのペルトンが。
ほうほう、
それはどうも、ある特定の方向に向けた時に、あのちょうどね、日本じゃない、その現地の時間で言うと、あのね、お昼間に時間帯に結構観測されやすい。そんでその方向に、あの、うん、人がいるとなりやすいっていうのがあって、まあね、いろんなデータをしたことによってね、あの判明したんですよ、はいはいはい、天文台にあるあの電子レンジを、うん、それも普通の時じゃダメなの、電子レンジを動かしてるじゃん、でチンを鳴る前に待てなくなった時に開けると高速電波バーストが観測されるということが分かりましてね。
それなんでペルトンだけ、
ペルトンはね、うん、しかも電子レンジ3つぐらいこうあるんだけど、うん、あの松下のやつ2台じゃないと反応しないペルトンはことが判明しまして、
めっちゃ面白いねそれ、うん、ペルトンはどうやら松下の電子レンジ2台を同時に待ちきれなくて開けると出てくるらしいってこと、
そうそう、でなんかその、 あのペルトンを観測した時間帯分布とかいうのを見ると、大体12時から1時ぐらいで一番多くて
みんな
あと夜食のタイムにちょっと多い
みんなご飯温めて温めなんかこっちに待たずに開けてる、
そうそうそう、うん、いうことが判明したっていう論文が出まして
ね素晴らしいね、
素晴らしいよ、
もうね、なんかもう本当すごい、
うん、でもちゃんとした別のちゃんと高速電波バスターいっぱいあるんだよ、他にもね、
もちろんそうだよ、ね、
うん、
なるほど、いい話だ、 宇宙には夢がある、
ね、夢がある、夢がある。あとね、チンは待てだよね。
なるまで、
そういうことが分かったそうです。
始めますか。
はい、
日本サトルと
佐々木あららの
僕たちだけが面白い。
ニオさんはさ、
はは、
基本的に健康で病院にあんまり行かない感じの風にお見受けしたけど、入院とかって人生でしたことあるんですか？
ないね。入院手術はない。
怪我もしてないってこと？
うん、手術するほどは、あのバスケットやってたから肉離れとか捻挫とか
はまあ普通で、ね、
あるけど
骨折とかもないんだ。
ほあのね、うん、こう何やっぱこう運動能力がちょっと長けてたっていうの、
あそうプチ自慢のやつ。
そうないんだよ。
優れた人は怪我をしない。
そうそう、こう事前に察知したりとか、こう足首が柔らかかったりとかすると、あの、ね、
怪我をするやつなんて大バカ者だと。
いやいやいや、そういうわけじゃないけどね。、うん、まあまあ鍛えてたからかな。病だからね、ないんだよ。そう、入院とかが本当ないんだよね。入院してる？
僕ね、最近はあんましてないけど。
最近はそういうレベルなの？
ここ20年、10年20年そん、
え、成人してから入院したことあるの？
とね、成人してから、まあ、検査入院とか
や
ること
はあるけど。そうかそうかそうかそうか。
あとはないかな、まあ、僕もそうすると。でも子供の頃はすごいやっぱ入院、
あそう、え、喘息とか。うん、俺ちょっと子供っていうと喘息っていう何かこう凝り固まったイメージが、
まあ、喘息と診断されてたんだけど、うん、でもおそらくシックハウスだったんだと思うんだけど、シックハウス症候群で、うん、
あ、
家がちょうどね、なんかね、新築のアパートみたいにこうとこに住んでた時に、なんかそこでダメになっちゃってて、
うん、で咳が出て、
そうそうそう、っていうので、なんか、うん、そこら辺はなんか引っ越したりとか家に寄りつかなくなってきたら途端に治ってきたから、そうだったのかなっていう感じはする。
でも俺そう考えたらね、学生の時にアトピー性、あ、学生から社会人サラリーマンで仕事がひどかった時、大変だった時はアトピーがひどくて、
へえ、あ、そう
か、それは確かに病院行ってたな。そうか、あ、そうだ、行ってんじゃん。
え、アトピーは何？え、皮膚の問題なの？なんか
もう首とも
っと免疫系の問題とかじゃないの？
まあアレルゲンみたいなのがあって、ホコリとダニと、うん、みたいなのがあって、それ調べて、お医者さんに行くとさ、こう、まあ見せるじゃん、
うんうん、
だからさ、お医者さんが見てさ、うわこりゃひどいなって言われるとさ、なんかさ、それさ、それちょっとへこむよね。お医者さんってさ、いろんな患者さんを見てるわけじゃん。
でも確かにね、ちょっと皮膚系はそれはへこむね、
うん、すごいへこんだ。
でもさ、なんかさ、内臓系とかさ、熱出して原因不明の時にさ、お医者さんにさ、これはひどいなって言われると、なんか勝った気するよ。
それは何、体温計を指して熱があったらよし、よしあったみたいな感じで、
なんか分かってくださるっていうことださ、なんか
勝ったじゃねえよ、負けてるよそれ。
だから、ね、ほら、なんだろうな、こう心理として確かに体調が悪いから来てるんだけど、それがなんか大したことがないとか言われちゃうと、大したことがないのに自分はこんなに苦しんでるのかっていうことを言われてる考えだから、
でしょって言えると、
そうそう、これ割とあるあるだと思う。 そんで実際調べてみて、ああこれは悪いですね、
でしょ、
これはひどいなって言ってくれたら、そうでしょ、それなのにこんなに私我慢してたんですよ、すごいじゃないって言いたくなるっていうのがちょっと、
あ、そうかそうか、
なんだろう、患者心理、
うん、そう、なるほどね、患者心理不敬な、
不敬よ俺は。
そうだよね、お医者さん難しいね、そういう意味ではね、言葉の使い方、
うん、あ、そうそう、だからその文脈で思い出したけどさ、うん、俺あの昔東ヨーロッパに、うん、あの19かな、
うん、
の時に行って、うん、帰ったら、うん、その1週間後かなんかに原因不明の高熱が出たの。あ、
それやばいね、
なんかさ、すごいやばい感じするじゃ ん、 じゃん、うん、でもまあ一応それはしょうがないから、ちょっと仕事とかバイトとかして抜けられない、ちょっと、うん、あのまあ、まあ、学生だけど、まあちょっと仕事っぽいもなかったから、
なんかそれそこら中にばらまきそうだな、そんな状態で働いてたら、まあ
ね、そうだよね、ちょっとしたなんかね、うん、アウトブレイクだけどさ、
うんうん、
まあでも別にそんな何かが、ね、まあまあ、流行ってたもんじゃないから、うんうんうん、それで、まあ、まあ高熱、まあ、41度とか出てたから、
え、それでバイトしてたの？
うん、でも抜けられないしね。でもなそれぐらいになるともうよく分かんなくなっちゃってからさ。
分かる分かる、なんかよく分かんなくなってくるよ、うん、熱高くなると、うんうん、
でもそんで、うん、まあ 最終的にギブアップして入院したんだけど、
入院したんだよ。
そうそうそう、でまあいろいろ調べましょうねって、まあ、夜中ぐらいにもう緊急入院的な感じで入ったわけ。もうギブアップですっていうことで、まあ、全てやることもやったし、バイトも終わったしっていうので、うん、でまあなんか看護婦さん一人いるぐらいな感じで、ちょっとまあ今日はゆっくり休んでくださいねって言ってこう熱測ってもらって、処置もできないから医者がいないから、
まあ、安静にしといて、
ね、とりあえずまず安静にしてそのバイタルだけ測っときましょうみたいな。そしたらさ、次の朝治っちゃってさ、
あるね罰悪いよね
最悪だよね
何しに来たんだみたいな感じでね、
う
ん、
さ、まあ、まあ原因不明のウイルスなり菌だったんだと思うんだけど、まあ3日もすれば若いから免疫ついてさ、勝つんだよ体が。結局免疫系がね、だ勝ち終わった後来ちゃってんだ
よ本当何しに来たんだっていうね、元気になっちゃって、それちょっと罰悪いね。
まあね、確かにあったんですって感じだけど、まあでも一応さ、一通り検査しないといけないし、その一応その深夜のバイタルは取ってて、
ああそこそこ
確かにおかしいってことになってるから
確かに、
うんね、それは治ったとは思うけど、
まあ、一応やりましょう、
一応ね、もうね、もう検出できないかもしれないけど、まあ、血も取るし、便も取るし、尿も取るし、いろいろやるわけですよ。
なんていうか、ルーティーンだね、お医者さんにしたらもう
、まあね、一応やっときますか。そうそう、入院もさせちゃったしね、そうそう、もうそうしたらやることなくてさ
暇そうだよね。
でも検査の結果が出るまではやっぱそういう状態ではあったから、
ね、そうか、
うん、っていうので、まあ、1週間いたのかな。
あ、1週間もいたの。
5日ぐらいいた
の。は
あ。ほんでさ、なんかさ、
病院ってさ、何するの。
やること、
ね、入院するとテレビある
な。一応テレビも見た。
テレビは見れる、
見るけど、でもなんかね、当時インターネットとかなかったわけだから、
あ、そっかそっかそっか、
何も進めないし、まあ、やることって言えば隣のじいちゃんと話してることなんだけど、でまあなんか一応相撲やってたのかな。
あさ、
でまあね、動画勝ちましたとかさ、当時嫌いじゃなかったから、相撲、
なるほど、
何々関がみたいな、そういう隣のなんか あの、うん、あんまりも長くない感じのじいちゃんと喋ってるわけ
俺つらそうだな、その空間
あ、そうしたらさ、2日目ぐらいにさ、相撲が千秋楽迎えんだよね終わっちゃうんだよ。
それきついね。
きついね。もうね。
相撲の後はもうプリンプリン物語ぐらいしかないよね。
プリンプリン物語おじいちゃん通じないからね。もうさ、出してくれだよね。
プリンプリン物語で今高木がものすごく首をかしげて若干ショックだったよ。
人形劇だろ、プリンプリン物語、ね、
NHK でやってた、ね、うん、人形劇なんですよ。
テレビでね。うん
まあ、なんとなく相撲の流れでやってそうだからね。
うん、まあね、だからそれでもうじいさんとも話すことなくなって、もうじいさんも暇そうだから、
看護婦さんとかとお知り合いになれたりはしない。
忙しいんだもん。
あ、そう、
お忙しいからさ、
そりゃそうだよ、ね、
お忙しくてやることいっぱいあるのにさ、こんな健康だピンピンしてるやつさいてもさ
確かにね、お前呼ぶなよってこと、
ね、もうすごいバイタルとかとの嫌そうだもん
どうせなんもねえの
に、うん、平熱でさ、普通の血圧の人のさ、
ね、1人分の作業量がかかるってことだ
もん、ね、もうそんな
邪魔だよ
そうそう、
早く退院しろよ。
あ、ね、そうそう
今看護師さんの気持ちになって
る。だからもう、だからもう大体それさすが僕はいいからみたいなご飯とかもさ一応出してはくれるけどさ、まあ、まあ積極的に手伝う、
まあまあまあ、そうだよね、もう、うん、なるほどな、それちょっと罰悪いな、やっぱり、
うん、なんかね、でもそうするとなんかだんだんそういう風にじいちゃんばあちゃんの世話とかをして生きてるから、なんかね、なんか自分の手にシワがないのが不思議みたいになってくるわけ
え、何その場で 俺だけツルツルしてるみたいな、
だんだんおかしくなってくるんだよ、簡単に。俺もじいちゃんと同じなんだなみたいになってくるから、同じ生活してて同じもの食べててみたいな感じになって、向こうのさ、このどこが悪いあが悪いとか話聞いててさ、あ、そうなんですねとか、
まあそうだよね、一人健康体だからね、言ってみれば、
ね、かといってシャバに出るわけにはいかないからって中でさ、
なるほど、
きつかったわ。
なんかいいな、それ異世界に紛れ込んだ感じで。
でそれ退院したらさ、うん、
また40度出ちゃって、
うん、いや大丈夫だったんだけ
だよ
あの、まあ、唯一あれの病気の副産物かな、小津安二郎すげえ見てたよね楽しくてな、
枯れ線
もう面白くなっちゃってもうね、なんか、ね、東京物語とか見てても、
じいちゃん好きになった、
うん、なんかね、もう留置衆の気持ちで見てるわけよ原節子を送る気持ちで見てるわけ 本当に
気持ちが穏やかになるってことかな、
うん、急に俺だってその前まで全然さなんか、ね、
ああそうか、
まあ、電気グルーブとか聞いてたん
だよ、ね、そらそ電気グルーブ今さ今話の流れで電気グルーブの対局が小津安二郎
だそうそうそう大体そう
じゃん今あらら君の何なんだろう頭の中が少し見えた感じがする
大体俺の中でそんな感じで
面白いなるほどな、うん、あれさ俺点滴とかもあんまり受けたことがないんだけどさ点滴って受けると元気になるの？あの
分かんない、
なんかよくこう疲れて過労で倒れた人とかがこう点滴を打ってすぐにこう、うんね、舞台に出たなんかステージに上がりますみたいなあるじゃん、うん、あれ点滴は何なの？点滴はなんていうの先祖みたいなもん
先祖みたいなもんじゃないえ基本的には糖分でしょブドウ糖でしょそれは
要はそれガッと元気になるというかガッとこうなんかあの、うん、パワーがもらえるもの
いやまあ基本的にブドウ糖注射
ブドウ糖は甘いもの
甘いもの甘いものあ糖です糖
甘いものって
元気になるものグリコですグリコ
か
グリコ
グリコをあとさあの全然病院の話から離れるんだけどさニンニク注射って一時期流行ったような気がするんだけどさ、うんあれは何？あれはちょっと民間療法的なやつ。
うん、あれは俺なんかね、信じちゃいけないタイプのやつだ
った。体がすごくだるい時期とかがあって、うん、なんかもう一瞬で元気になれるんだったらニンニク注射とか受けてみようかなとか妻に言ったりしてたんだけど、うん、いや多分ねそれじゃないと思うってすごい言われた、うん、で何かわからないのなんかあの元気になる感じなのかな、
うん、まあなんかねあの手のものは一切効かないと思った方がいいよ、
うん、そういうもんな、うん、
あと水素水とか信じちゃダメだから
水素水は大丈夫俺も分かるニンニク注射点滴が何かとかもよく分からないけど、うんうん、水素水はちょっとダメだと思う、うん、
点滴はブドウ糖だから
ブドウ糖は入れると
基本的にこう疲れてくると血糖値が急速に下がってたりするから何も食べなか
った
りとかするし、
まあ、下がったものを上げるものってことか、うん、なるほど。
あとなんだろう脱水症状とかになってたりするときに、うんまあ、水分ね直接まあ入れればいいじゃないですかっていう感じのものが一番でかいです
やったことある？
急にっていうのはあ一応ねでも僕ねそんなになんかあのダメになるほどそういうことを摂取しないっていう癖がないっていうか
なるほど
多分ね陸上をやってたから陸上って自分の体に
エネルギー何が足りないかとか
何が足りなくてってなるんですよ。あと長距離の自転車とかやってると今自分の中に足りないのは何だろうなマグネシウムいやカリウムだみたいなのが
それで摂取すると、
うん、なんかカリウム足りない感覚とかって
ある
長距離の人は分かるんだけど今俺に足りないのは水分なのかカリウムなのか糖分なのかはそれでこう苦しみで分かるわけです足のつり用とかで
ちょっとしんどさで分かったりすると、
うんうんね、僕も分かるようになったしあの100キロマラソンとかやってる知り合いとか聞いてみると
かる、
うん、かこれカリウム不足だからバナナをとかなって
あカリウムだとバナナ
バナナとりあえず
へえ面白いなるほど
なってったりしたよ、うん、
なるほどなまあいいんだけどね健康だから、うん、あ俺今日もう今年年男だからさ
そうですねそうでした
そう元気
数えで48ですかね
そうそう 48だってもう50じゃんねうんまあ、48だけど、
まあ、何それよくわからないことってまあでもさそういうことになるよねあの俺もなんか28ぐらいの時にもう30だよね28だけどとかわけのわかんないこと
なんかね、うん、なんかそうなるんです
なんかねそういう曖昧さはねもう早く自分が50ってことにしちゃうといいよ
あそうだねでもだんだんそうすると本当に年がわかんなくなっていくから
それは今の俺
で本当になんか先取りしてさ、うん、勝手になんか1個か2個さば読む感じになるからちょっとね、うん正確には覚えておきたいの。だから48ですので、うん、よろしくお願いします。
何その終わり方。